はい、列王記第2、14章です。16章までを学びたいと思いますけれども、まあ、メッセージの題をつけますとですね、国の拡大と急落となるかと思います。エリシャ亡き後の北イスラエルと南ユダの国をこれから見ていきますけれども、イスラエルの国が北も南もこれまでになく大きくなるところを見ていくんですね。特に北においてはヤロブアム2世、南においてはウジアの時代にこれまでになく大きな国となります。ところが特に北イスラエルにおいては急速に没落し、そしてアッシリアによって捕らえ移されるという歴史になります。運命になります。これはあたかも星の寿命であるかのようです。最後は巨大星になるんですね。ものすごい巨大化し、それで爆発してブラックホール化すると言われていますけれども、このように国としてこの大きくなり豊かになり栄えた後で滅んでいくというところにある教訓を学びたいと思うんですね。で、この時期に有名な預言者が現れます。北においてはホセアとアモスが現れ、南においてはイザヤが現れます。ですからここから大きな教訓を、ね、実際ね、読みながらね、お話ししていきたいと思いますけれども、教訓を学べると思います。では一節、イスラエルの王エホアハズのヨアシの第2年に、エホアハズの子ヨアシの第2年にユダの王ヨアシの子アマツヤが王となった。彼は25歳で王となり、エルサレムで29年間王であった。彼の母の名はエホアダンといい、エルサレムの出であった。彼は主の目にかなうことを行ったが、彼の父祖ダビデのようではなく、すべて父ヨアシが行った通りを行った。ただし高きところは取り除かなかった。民はなおもその高きところで生贄を捧げたり香を焚いたりしていたということです。まあ、今数々の王が出てき、かつその南の王と北の王の名前がたまたま同名である場合が多いので非常に混乱すると思うんですね。で、ぜひですね、これは整理して、この話を聞いてください。まあ、図があればそれはいいんですけれども、まあ、図以上にストーリーとしてですね、皆さんの心の中に頭の中に刻まれていったらなと思うんですね。で、今話しているこのアマツヤのお父さんヨアシュ、南の王です。ですか、南の方ですよ。このヨアシュは、このアタルヤという、この、イゼベルの娘で、このユダの方に嫁いでいたアタルヤが王家を虐殺したというところを読みました。そしてその時にその、姉妹であるそのアタルヤの姉妹がですね、この取ってって、それで7歳になるまで神の宮の中で育てられたというのが、ここのヨアシです。その息子がこのアマツヤになるわけです。で、北イスラエルの方のヨアシュは、この最後にエリシャが死を遂げるときに、その直前に我が父我が父イスラエルの騎兵馬と叫んで、それで泣き悲しんだところをエリシャがそれをこの弓を持たせて矢を撃たせてですね、このアラムに戦うということを奨励したその王様であります。そして今読んだ通り、主の目にかなうことを行ったというのがありますけれども、このダビデのようではなかったというのはこのヨアッシュのことを考えてなんですね。で、ヨアッシュはこのよく、主に仕えていたんですね。覚えてますか、お金を集めてですね、神殿の修繕をしました。ところが、その後に自分を育てた祭司エホヤダ が死んだ後に神様からずれてって、そしてこのアラムの王ハザエルが攻めてきた時に、その神殿の宝物蔵から金銀を取ってですね、与えたという悪いことを行ったという。だから初めは良かったんですけど、途中から悪くなったっていう人なんですね。で、彼と同じだったって言うんですよ。まあ、読んでいけば分かりますが。で、ただし高きところは取り除かなかった。これ読んだかな ?4 節ね。これはもうずっと残ってますよね。高きところは取り除かなかったっていうふうに、このずっとこのユダの王ですね、続いていますけれども、このもう一度ねおさらいをしますと、高きところというのは必ずしも偶像を拝んでるとも限らない。特にエルサレムに新しく神殿を神様が神様の霊に促されて、ダビデが考え、そしてソロモンがそれを実行した。それまではいろんなところでその高く積み上げて、石を積み上げて、そこで主に生贄を捧げたということを行っていた。必ずしもですね、だから偶像ではない。でも他のカナン人たちや異邦人たちもそのように高きところを作って生贄を捧げていたわけなんです。その区別がなくなっていくんですよね。で、神様はそれで律法の中で私が定めたところ、選んだところでこれから生贄を捧げ、それ以外のところでは捧げてはいけないというふうに言われたんです。その名残というか、そのまま延長してこれを行っていて、で具体的にやっぱり影響を受けて偶像を捧げるようになったというケースがたくさんあって、そして次回の学びでようやくヒゼキヤ王が出てきた時に抜本的な宗教改革が起こると。この高きところも取り除くということをヒゼキヤが行います。それまでは残っているんですね。まあ、これを私たちに当てはめますと、私たちの方法で主を礼拝するですね。神様は私たちに礼拝の目的を与えられただけでなくて、手段も与えられましたですね。このように礼拝をしなさいですね。例えば集まることをこのやめたりしないで、互いに励まし合って進め合って、愛と善行で注意し合おうじゃないか。一人でできるよって、ね、インターネットさえあればできるよって。違いますよね。もう全く違うわけですよね。賜物が一人一人与えられて、キリストの体が与えられて、こういう方法があるわけじゃないですかですね。で、そういう話をしています。で、次いきますね。王国が彼の手によって強くなると、彼は自分の父王を討った家来たちを撃ち殺した。しかしその殺害者の子供たちは殺さなかった。モーセの律法の書に記されているところによったのである。主はこう命じておられた。父親が子供のために殺されてはならない。子供が父親のために殺されてはならない。人が殺されるのはただ自分の罪のためにでなければならないと、まあ、いうことが書かれていて、これですね、アマツヤの父ヨアシュがですね、殺されたのは家来によってなんですね。12章の20節で、家来たちが立ち上がって謀反を起こしたと。で、名前も書いてあります具体的に。で、彼がまだ王様になったばかりの時に、その権力が確立をしていないけれども、その強められた時に、あ、これでこの報いをですね、つまりその正義を行使できるというふうに考えて、でそれでこの殺した者たちを死刑にしたわけなんですよ。でも、ここでモーセの書ってあります。これが申命記の24章の16節にあるんですけれども、当時は連座制だったわけですですね。あの、子供だけ殺すのではなくて、その孫であっても、とにかくその家族を全員を殺すというものがあったんですけれども、その当時の基準からすると、神様のこの言葉っていうのはものすごい先進的っていうか、まあ、神様ご自身がまあ先進的ですから、神様が、本人が罪を犯したその対価を支払うべきであって、その子は違うんだということで、このアマツヤって神様の密法を聞いていた人なんですよ。このように生きていたんですけど、次をご覧ください。7節で、アマツヤは塩の谷で1万人のエドム人を撃ち殺し、セラを取り、そのところをヨクテエルと呼んだ。今日もそうであると。この塩の谷というのは、視界の南のところにある谷です。これですね、これ視界ありますね。この南のところ、南に行きますと、その岩の色が黄土色ではなくて白くなります。つまり塩分を肩に含んでいて、まさにこの塩の谷と呼ばれるゆえんが言ったら分かりますけれども、でこの、視界の南の部分、紅海に至るまでのところがエドムの国なんですよね。 で、このエドムの国がユダに反逆をして、それを鎮圧するために出ていったわけなんですけれども、この兵士1万人をですね、この谷の上から全員を殺して大勝利を収めたというのがここにあります。で、歴代史の第2を読みますと、まずはイスラエルのですね、北イスラエルから傭兵を、この兵を雇ってですね、行こうと思ったところ、そのイスラエルと一緒に行ってはいけないんだということをですね、こう預言者を通して言われたんですよ。で、それを守って、少ない人数なんだけれども、それだけの勝利を収めることができた、これ神がしてくださったと言ってもいいと思うんですね。で、その勢いで午前中に話した内容になるんですよ。その時アマツヤはエフの子、エホアハズの子、イスラエルの王ヨアシに使者を送っていった。さあ勝敗を決めようではないか。あ、すいません、7節で言うの忘れました。このセラっていう言葉がありますが、これはエドムの首都でした。今のペトラのすぐそばです。あるいはペトラ自体か、そこら辺にありますですね。で、その名をヨクテエルと。そして、ごめんなさい、で、八節戻りますが、アマツヤはエフの子、エホアハズの子、イスラエルの王ヨアシに使者を送っていった。さあ勝敗を決めようではないか。するとイスラエルの王ヨアシはユダの王アマツヤに使者を送っていった。レバノンのアザミがレバノンの杉に使者を送って、あなたの娘を私の息子の嫁にくれないかと言ったが、レバノンの野の獣が通り過ぎてそのアザミを踏みにじった。あなたはエドムを内に打って、それであなたの心は高ぶっている。誇ってもよいが自分の家にとどまっていなさい。なぜ争いを仕掛けてわざと求め、災いを求め、あなたもユダも共に倒れようとするのかと、いうことです。で、これがぜひですね、私たちが覚えておかなければいけないわけですね。それはですね、神様に従っていて神様から祝福を受けて、このような神様の恵みが与えられている時に私たちが起こりがちなのは、その神様から与えられたものではなくて、自分からこの敵陣へとあえて挑戦に行くという過ちを犯してしまうわけなんです。ですね。恵みのうちにとどまっていなかった。ローマの12章で、開かなくてもいいんですけども、3節に、私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います、誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。いや、むしろ神がおのおのに分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深い考え方をしなさい。一つの体には多くの器官があって、すべての器官が同じ働きをしないのと同じように、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人互いに器官なのです、ということが書かれておりまして、一つ全体で一つの体になっていまして、それぞれがそれぞれの賜物が与えられているわけで、異なる賜物があるわけなんですね。だから自分一人だけで物事を評価してはいけないし、また自分一人でやらなければいけないとも思ってはいけないしなんですよですね。例えば皆さんがですね、この他の人に伝道をしようとして、それで失敗してしまったということで、それで辛い思いになるところまではいいんですけれども、もうこれで私はクリスチャンとしてちゃんとやっていけないなんて思ったら、それは間違いなわけなんですですか。なぜか、だって教会っていろんな賜物があるんだもん、ね、私は口だと思うんですよね。もうしょっちゅう話してますよね、口ですよ。でも皆さんは口じゃないかもしれない、口じゃないですね。赤石さんのように話せたらいいのにって思って、一生懸命頑張って、違う、まずしなければいけないのは、神がどれだけ自分を恵んでくださったのか、ここなんですよ。キリストが行ってくださった、その私はパウロは自分が十字架につけられていますよ、キリストと共にと、こう言ったんですよ。このキリストにつけられた十字架のところに自分がとどまっていることが大事であって、そこで恵みとして神様が信仰の計りに応じて賜物を与えてくださる。だから例えばもし 私がここに説教していて礼拝をしていなかったらどうですか、ね、いつもこう準備してこうやってるじゃないですか。皆さん聞いてるわけですよね、御言葉をね。私は毎週礼拝してないんですよ違いますよね。神様に仕えながら礼拝ができてるんです、本人も。つまり疲れないんですよ。肉体は疲れますよ、まあ、精神的にも疲れますよ。でも霊的に疲れないんです。御霊の賜物なんです。御霊の賜物、聖霊の賜物なんです。聖霊がなしてくださってるわけですから、神の宮の中で仕えているちょうど祭司たちと同じように、そこで主の栄光に預かって恵みに預かっている本人も、与えている本人も受けていくという良循環が起こるわけなんです。ですね。で、ここから出ていくというのは、真面目な人は特にね、真面目っていうか、真面目なように見えて、素晴らしいように見えて、自分が義務感でそれやってるかもしれないけれども、実は神様から見たらちょうど弱しの言葉なんですよ。なんであなたはそんな不必要なことをやってるんだいっていうことなんですよね。確かに神様は再統一、ユダの国とイスラエルをですね、一つにするっていうことは御心なんです。これはエゼキエル書に書いてます。二つの杖を一つにするって。そしてヨアシュがそのヤロブアムの罪、金の格子を拝んでるっていうのも事実なんです。じゃあ戦うのかって言ったら違いますよ。彼に与えられてる分というのがあるんですよ。そのアマツヤに与えられてる分というのがあるんです。そこに留まっているべきでしょ。でもしエドムに勝ったのならば、それは誇っていいんですよ。それは主に全部栄光を返ししてそこにいればいいのに、そこから出ていくわけなんですよね。それがここで言っているこの弱しを通して神様が話している知恵なわけなんですね。理想主義って言ったらいいでしょうか、誤った正義感って言ったらいいでしょうか。でもそれをひっぺ返すと自信過剰っていうことなんです ね。というのがここにある教訓であります。そしてしかしアマツヤが聞き入れなかったので、イスラエルの王ヨアシは攻め上った。それで彼とユダの王アマツヤはユダのベテシメッシュで対戦したが、ユダはイスラエルに打ち負かされ、おのおの自分の天幕に逃げ帰った。イスラエルの王ヨアシはアハズヤの子ヨアシの子ユダの王アマツヤをベテシェメッシュで捕らえ、エルサレムに来てエルサレムの城壁をエフライムの門から隅の門まで400キュビットにわたって打ち壊したですね。戦いました。ベテシェメッシュというのは、この第一サムエル記にも出てきましたが、ペリシテ人が神の箱を、この返却する、そのイスラエルに返すために牛の車に乗せてですね、そして到着したところがこのベテシェメシでした。ちょうどエルサレムから何キロぐらいかな、15キロぐらいかな、このちょっと 南西あたりですかね。ペリシテ人とエルサレムの間にある町ですけれども、でそこからそこで、このアマツヤを捕らえて、今度は、ヨアシュはエルサレムまで行き、なんとエルサレムまで行ってですね、そして大体180メートルぐらいの距離なんですが、隅の門と何でしたっけ、エフライムの門ですねの間が、そこを打ち壊して、で彼は主の宮と王宮の宝物蔵にあったすべての金と銀およびすべての器具、それに人質を取ってサマリアに帰ったと。ですね、このような状況で、で15節からはヨアシュとアマツヤの最後のこのまとめが書いてあります。ヨアシュの行ったその他の業績、その功績およびユダの王アマツヤと戦った戦績、それはイスラエルの王たちの年代記の書に記されているではないか。ヨアシュは彼の先祖たちと共に眠り、イスラエルの王たちと共にサマリアに葬られた。彼の子ヤロブアムが代わって王となった。もちろんこのヤロブアムは最初のヤロブアムとは違います。ヤロブアム2世であります。ユダの王ヨアシュの子アマツヤはイスラエルの王エホアハズの子ヨアシュが死んで後なお15年生きながらいた。アマツヤのその他の業績、それはユダの王たちの年代記の書に記されているではないか。エルサレムで人々が彼に対して謀反を企てた時、彼はラキシュに逃げた。しかし彼らはラキシュまで追いかけて、そこで彼を殺した。彼らは彼を馬に乗せていった。彼はエルサレムで先祖たちと共にダビデの町に葬られた。とあります。アマツヤも父 ヨアシと同じ運命、最後に家来に殺されると、ラキシュまで逃げたとありますけれども、このベテシムスからさらに南に行ったところですね、ラキシュここですね、はい、ここです。ここにまで逃げて、ここを逃げるとですね、エジプトの方に行けますから、まあ、イスラエル、ユダの領この域から離れることができるんですけども、捕らえられました。で、次にユダの民は皆、当時16歳であったアザルヤを立てて、その父アマツヤの代わりに王とした。彼はアマツヤが先祖たちと共に眠って後、エラテを再建し、それをユダに復帰させた。で、このアザルヤがウジヤのことです、まあ、読み進めるとすぐにウジヤという名前が出てきます。で、若くして王となりました。16歳の時に王となり、そしてエラテを再建したとあります。エラテというのは、この視界のずっと下、そしてここに紅海のこの赤羽湾があるんですね。今でもイスラエルの南端がちょうどこういう尖ってるんですね。すごい極端に尖っていて、その南端のところが紅海があり、その紅海の中の赤羽湾につながっています。そこに行くとですね、今でもエジプトとヨルダンとサウジアラビアを3カ国をイスラエルも含めて4カ国がそこでもう、こう群がっているような状態のところでありますけれども、そこのエラテが、エラテを自分のものにしたら世界貿易ができるんですよね。ヨシャパテがその事業を行おうとしたら、その神様の裁きでこの破線したっていうのが書いてありましたけれども、そこでシェバというこの金銀が出てくるところですね。シェバの女王がいたところですよね。で、そこがそのイエメン、今のイエメンあたりかな、このアラビア半島に下のところにあるわけですけども、そうやって世界貿易ができるその拠点になる、富が集まる、もう本当に国の力がこれで変わってくると。でもエドムがね、エドム問題があったんです。反逆しちゃったけれども、アマツヤがそれを倒したので、このウジヤの時代にはここをまあ完全に自分たちが掌握していたわけなんですね。で、それでウジヤの時代がこう本当に強くなります。で、次にいきますよ。23節、ユダの王ヨアシの子アマツヤの第15年に、イスラエルの王ヨアシの子ヤロブアムが王となり、サマリアで41年間王やと。長いですね。彼は主の目の前に悪を行い、イスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムのすべての罪をやめなかった。彼はレボハマテからアラバの海までイスラエルの領土を回復した。それはイスラエルの神主がそのしもべガテヘフェルのでの預言者アミタイの子ユナを通して仰せられた言葉の通りであったと。はい、ヤロブアムであります。ヤロブアム2世ですか。この領土の大きさがもうとんでもない大きさなんですよ。レボハマテというのはもうシリアの方ですね、ずっと上の北の方です。ユーフラテスのこの上流の半地域にまで至る。で、実は約束の地としての北の境として民数記に書かれています。そして影響力としてソロモンの時代、ダビデからソロモンの時代にかけてそこまで その支配権を持っていたことが書かれています。そしてアラバの海というのはまさに視界のことです。ですからユダの国があるからそこはユダの国なんですけれども、そのイスラエルが持っていた国と領土としてはほぼソロモンの時代に匹敵するものになったわけなんです。とんでもない、すごいことが起こりました。今でもイスラエル行きますとですね、この王国時代の遺跡というのが大体3つのこの区別があってですね、これはソロモン時代のものだ、アハブ時代のものだ、そしてあとはヤロブアムの時代のものだという議論がされる。いつの時代なんですかっていうと、大体この3人の王様を挙げるんですね。皆が豊かにされていた時なわけなんですよ。で、ヤロブアムもその中に入っていて、これほどのこの土地を持っていたと。で、興味深いのはここでヨナが出てきてるんですね。ヨナ書のみならず列王記の第2にも ヨナがいました、これはガリラヤ地方のあれですね。あの彼はガリラヤ出身ということになりますが、この彼が、このことを予言したわけなんです。で、この同じヨナがヨナ書においては誰に対して予言してますか？アッシリアのニネベに予言してるんですね。つまりこの同じヨナが生きている間にすでにアッシリアがもう巨大化して、そしてこのイスラエルをこの貶めるということを行っていったわけなんです。で、先ほど話しましたように北イスラエルにはこのヤロブアムの時代にアモスとホセアも現れ、で南のユダではイザヤが出てきます。で、これからのアッシリアが出てくるという話はイスラエルの歴史にとっては全く異なる脅威になるわけなんです。これまでの戦いというのはあくまでも周辺地域です。で、唯一の大国というのは南にあるエジプトなんですが、エジプトというのは全部を支配しよう、全部を乗っ取ろうというふうには考えていませんでした。まあ、影響力はいつも持っている、まあ、よしよしよしってやっていく感じ。だけれども戦いというのはモアブであったりペリシテであったりアモンであったりアラムであったりと、いわゆる小国なんですね。で、それを征服し平定していたのがこのダビデの時代であってソロモンの時代であって、そしてその後の王様でこの神様にちゃんと従っていなかったから、まあそういう独立していくっていうか、こう反逆していくっていうことが小競り合いが起こってたんですけども、アッシリアはそういうレベルじゃないんですよ。この地図ありますよね。アッシリアって言ったらね、こういう感じになるんですよね。もうレベルが違う。数人の小学生の男の子と横綱が綱引きしてるようなもんです。そのレベルの脅威、本当に霊的な危機的状況だったので、ヤロブアムがこれだけ栄えている、そして次に見るユジアの時代が栄えているけれども、そこの中にいた人たちにはポカーンだったでしょう。全然空気読めない預言者だったんですよ、今のに、あの日本の言葉使うとね。こんなに豊かで素晴らしいのに何を言ってるんだと。滅ぶ、イスラエルが、ユダが滅ぶ、そして、そういうことですね。ね。だからここで私たちが学ばなければいけないのは豊かさ、あとは大きさ、強さですね。そして神様が警告されるときは警告する根拠があるっていうことですね。いや、これは今の私大丈夫、いや違うんですよ。何かがあるから神様が今警告しているわけだから、それに耳を傾けなければいけないんだよということであります。で、神様の次ね、この大きくイスラエルがされた理由が26節と27節にあるんですが、主がイスラエルの悩みが非常に激しいのを見られたからである。そこには奴隷も自由の者もいなくなり、イスラエルを助ける者もいなかった。主はイスラエルの名を天の下から消し去ろうとは言っておられなかった。それでヨアシの子ヤロブアムによって彼らを救われたのである。とこれは彼らが何か良いことを行ったからではなくて、憐れみを与えておられたから。この前の弱衆の時もそうでしたよね。この本当に神様がかわいそうに思われたっていうことが書かれてました。ここにも私ことは私たちの行いではなくて一方的な神様の憐れみなんだよ。今のはローマ書の9章に書いてますけども、一方的なことが、ことはみんな神の憐れみなんだよ、私たちが何か行ったからじゃないんだよって、いうことであります。そしてヤロブアムのその他の業績、彼の行った全てのこと、および彼が戦いに挙げた功績、すなわちかつてユダのものであったダマスコとハマテをイスラエルに取り戻したこと、それはイスラエルの王たちの年代記の書に記されているではないか。ヤロブアムは彼の先祖たちイスラエルの王たちと共に眠り、その子ゼカリアが代わって王となったと。 ダマスコとハマテがイスラエルに戻った。あれ、ここにアラム、シリアがいたんじゃないかと思われるかもしれませんが、この歴史を紐解くと、アッシリアの王がここに来て、こう結構やっつけているんですよね。結構叩いています。だからそこに空白ができて、それでイスラエルがそこにまで登っていったということですね。これかつてユダだって言ってますけど、これはもうダビデの時代、ソロモンの時代ですよ。その時はダマスコとハマテもね、イスラエルのものでしたから、まあ、ユダっていうのかな、まあ、どっちもね、その時一緒だったからね、ユダもイスラエルも一緒ですから。次、15章。イスラエルの王ヤロブアムの第27年に、ユダの王アマツヤの子アザルヤが王となった。彼は16歳で王となり、エルサレムで52年間王であった。長い長い、52年間、半世紀ですよ。彼の母の名はエコルヤであり、エルサレムの出であった。彼はすべて父アマツヤが行った通りに主の目にかなうことを行った。ただし高きところは取り除かなかった。民はなおもその高きところで生贄を捧げたり香を焚いたりしていた、ということで、この列王記にはアザリアあるいはウジヤの記録は小さいんですが、第二歴代史には比較的長く書かれています。で、そこに彼が主を求めていた間、神は彼を栄えさせたってあるんですね。本当に栄えたんですよ。しかもウジアは霊的な指導者で主を求めていました。これこそいいことないですよね。こんないいことないですよね。皆さん思いません？ね、例えば日本の国の首相がクリスチャンで、ね、クリスチャンでね、でもクリスチャンって言ってもね、まあクリスチャンという信仰とね、この政治家としての手腕は違うって思うじゃないですか。ところがすごい政治家としても素晴らしい働きをしていたって言ったら、これで日本も神の国かなとかで血を見てね、あの信徒の神じゃなくて本当に神の血を作った神の国やな、こうなるわけじゃないですかね。でもですか、イザヤがウジヤの時から予言をしました。そしたら非常に殴りつけるような神の怒りのメッセージです。あなたたちが神に反逆から反逆を重ねていると。あなたたちは生贄を捧げているけど、私はもうそれを見たくない。だからきちんと宗教的なことを行ってたんですよ。ちゃんと礼拝してたんですけれども、中身は血を流していたりとか、暴力であるとか、不正な裁判であるとか、貪欲で家をどんどん買っていったであるとか、朝から夕方までお酒を飲んでいたであるとか、そしてもうこのペリシ人が拝んでいたオカルト関係の東方の何かとか、オカルト関係のをやっていたであるとか、もういろんなものがもうじわじわじわじわともうユダの国に入っていたことを、イザヤはほぼ怒っていながら、多分ねその時に予言していたイザヤの方はおっかなかったと思いますよ。なんかね読んでるとね、1章から5章まで読んでみてください、そういう感じです。そしてこの先ほど話したアモス書と、そしてホセア書にも、イザヤ書とともにウジヤの時代から始まってるんです。ウジヤ、そしてヒゼキヤとこう続いていくんですね。その時に語ったことということで、神がもう一度ですね、このウジヤの時代を始まりとして、これから私はまたあなた方に語るべきことがあるよと伝えられたわけなんです。外側は豊かであり、表面上は霊的であったんですが、もう内側のところでそういう崩れが、先ほど言った城壁の崩れのような内側の心の崩れが、またはその、そうですね、そういうものが、実質的な崩れが起こっていたわけなんですね。次、5節。主が王を打たれたので、彼は死ぬまで 雷病に侵され隔離された家に住んだ王の子ヨタムが宮殿を管理し、この国の人々を裁いていた。アザリアのその他の業績、彼の行っていたすべてのこと、それはユダの王たちの年代記の書に記されているではないか。アザリアが彼の先祖たちと共に眠ったとき、人々は彼をダビデの町に先祖たちと一緒に葬った。彼の子ヨタムが代わって王となった。ウジアも父アマツヤと同じように途中で高慢になりました。どうなったかというと、歴代史の第2の方に書いてあるんですが、なんと彼は祭祀しか行うことができない公壇で香を炊くということを行っていこうとしたわけなんです。でそれを祭司たちが見て、祭祀しかできないんだよって言ったのに、それで怒りを燃やしたんですね。その時に皮膚が雷病になったわけなんです。チャラットになったんですね。それで隔離されていたので、ここでは共同統治が行われ、まだ生きていたんですけれども、ウジヤはその王務を果たすことはできなかったので、この息子ヨタムが代わって王となったということなんですね。本当に何て言ったらいいでしょうか、教訓はですね、正しいからこそ陥る、なんていうの、高ぶりって言ったらいいでしょうかですね。北イスラエルはもともと悪いんですよ。悪いやつらなんですよ。ヤロブアムの罪を犯してるんですね。だからそういう問題ってなかったんです。問題なのはユダの方で主の目にかなうことを行っていた、エルサレムで礼拝を守っていた、ダビデの直系であってダビデの約束がある、正しいことを行っていて、神様の言われていることはその表面的には少なくても守り行うことができるわけなんですね。けれども、正しいことを行っているということをそのずっとやっているとどんどんおかしくなっていくのは、さっき今朝話しましたように、神の義ではなくて人の義になっていっちゃう。私が正しいになっちゃうんですよ。これが怖い、これが怖い。常に私が罪人なんだっていうところから出発しないと、福音生活、神の御国の生活はできないんだということですね。で次に8節からですが、ここから北イスラエルが急激に、急激にっていうかな、急降下って言ったらいいですか、急降下をたどっていくイスラエルを見ていくことになります。ユダの王アザリアの第38年にヤロブアムの子ゼカリアがサマリアでイスラエルの王となり、6ヶ月間王であった。彼は先祖たちがしたように主の目の前に悪を行い、イスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムの罪を離れなかった。ヤベシの子シャルムは彼に対して謀反を企て、民の前で彼を討ち、彼を殺して彼に代わって王となった。ゼカリアのその他の業績はイスラエルの王たちの年代記の書にまさしく記されている。主がかつてエフに告げて仰せられた言葉は、あなたの子孫は4代までイスラエルの王座につくということであったが、果たしてその通りになったと。まずヤロブアムの治世によってエフの家4代が終わりました。覚えてますか、エフに対して神様がバール信仰を根絶させた、その報酬のような形でヤフのエフの家をこの続けさせるということなんですが、彼はヤロブアムの罪から離れなかったので4代までっていう話だったんですね。4代が過ぎました。このゼカリアは5代目なんです。それで今たった6ヶ月によるクーデターで死に絶えるわけですね。次13節、ユダの王ウジヤの第39年にヤベシの子シャルムが王となり、サマリアで1ヶ月間王であった。ガディの子メナヘムはティルサから登ってサマリアにいたり、ヤベシの子シャルムをサマリアで討ち、彼を殺して彼に代わって王となった。シャルムのその他の業績、彼の企てた謀反はイスラエルの王たちの年代記の書にまさしく記されている。その時メナヘムはティルサから行ってティフサフ、その住民、その地境を打ち破った。彼らが城門を開かなかったので、これを打ち、その中の全ての妊婦たちを切り裂いたと。 いうことで、たった1ヶ月の運命だったわけで、かつてイスラエルの首都であったティルツァからメナヒムが出てきて殺し、そして残虐行為を働きましたね。これ見せしめでしょう。私に逆らうようなものはこうなるよということですね。これからこういう話、クーデターからクーデターの話を読んでいきます。ヤロブアムがいなくなってからあれだけ栄えていたものが急にこういうふうになってったという混乱時期に陥るんだということなんですね。私たちがこの神繁栄をですね、繁栄の中であぐらをかいていて、そして主との関係をないがしろにしているのであれば、一人そういう指導者がいなくなった後にその内実があらわにされるわけなんですよ。そこで混乱と秩序の乱れが一挙に起こるわけなんですよね。次、ユダの王アザリアの第39年にガディの子メナヘムがイスラエルの王となり、サマリアで10年間王であった。これ長いですね、10年間です。彼は主の目の前に悪を行い、一生イスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムの罪から離れなかった。アッシリアの王プルがこの国に来た時、メナヘムは銀1000タラントをプルに与えた。それはプルの援助によって王国を強くするためであった。メナヘムはイスラエルのすべての有力な資産家にそれぞれ銀50シェケルを供出させ、これをアッシリアの王に与えたので、アッシリアの王は引き返していき、この国にとどまらなかった。メナヘムのその他の業績、彼の行ったすべてのこと、それはイスラエルの王たちの年代記の書に記されているではないか。メナヘムは彼の先祖たちと共に眠り、その子ペカフヤが代わって王となったと。はい、このメナヘムの治世において初めてアッシリアの力が出てきて、その力に屈するということです。でプルというのはティグラテピレセル3世の別名です。後でティグラテピレセルが出てきます。29節でこの名前が出てきますが、同じ人です。で歴史の中でアッシリア その聖書ではない歴史の文書の中で、また遺跡の中でティグラテピレセル3世において、普通の国のアッシリアがもう膨張するというか、もう歴史に稀に見るですね、巨大な国となる、その成長というか拡大をこのティグラテピレセル3世によって成し遂げられると。でそのティグラテピレセル以降ですね、サルゴンであるとかですね、この、なんだっけな、ちょっと忘れましたね、この第二列王記を読んでいくといろんな人が出てきますけれども、そこでもうこのあのアッシリア帝国ですよ。帝国って言ってもね、私たちが考える帝国っていうのは、まあ、大英帝国、うん、あれは結構大きかったよね。でもね、本当大きかったですね。これが始まります。ですか、アッシリアの時代から始まりで、興味深いのはこのアシュルという言葉で、アシェルかなという言葉で、このエデンの園があったところの地域なわけなんですね。つまりユーフラテス川の上流部分です。でそこから、このアッシリア帝国は、この当時のこの北エジプト、エジプトの北のところまで支配をしていくことになっていく巨大帝国となります。そしてヨナ書を見たら分かるように、あのヨナがいかにニネベの人たちに許しの憐れみのメッセージをしたくなかったかということなんですけども、とにかく残虐なんですよ。テロリスト国家です。恐怖によって人々を支配させていくという、その一度征服されたらもう奴隷たちは死んだ方がマシです。あのちょっと口で言うとね、でももうイスラエル旅行行った人たちで僕バンバン話しましたけれども何でしたっけ、人間串刺し、あと生きたままのカワハギですねもう聞いただけで、あもうやめてって感じですね、すいませんでしたそれがちゃんと文書の中に、ニネベのその王宮の宮殿の中に自分たちを誇るために、さっき出てきたラキシュっていうところでそれを行いました。ヒゼキヤの時代に出てきます、ラキシュがですね。でそのような恐ろしい国家であります。で今メナヘムは巨額の、まあ、いわゆる賠償金というか貢ぎ物って言った方がいいかな、 それを渡しています。37トンかな、この計算するとですね、大体金持ちから集めたということなんですね。このように神様の憐れみがヤロブアムの時代にはあったのに、こういう裁きが起こっているということは、私たちは本当に心に留めなければいけない。神が憐れんでくださるときに、私たちは神に悔い改めなきゃいけないんです。しかし多くの場合、私たちがしてしまうのは、神が憐れんでくださるときに、なんだじゃあもっと何もいろんなことやっていいんだって言ってですね、もっと大いに罪を犯していくわけなんですよ。けれども神は故にご自分の怒りを下すわけです。ローマの2章の4節と5節、神の慈愛があなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈愛と忍耐と寛容とを軽んじているのですか。ところがあなたは固くなさと悔い改めのない心のゆえに、御怒りの日、すなわち神の正しい裁きの現れる日の御怒りを自分のために積み上げているのですということです。23節、ユダの王アザリアの第50年にメナヘムの子ペカフヤがサマリアでイスラエルの王となり、2年間王であった。彼は主の目の前に悪を行い、イスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムの罪を離れなかった。彼の侍従レマルヤの子ペカは彼に対して謀反を企て、サマリアの王宮の高殿でペカフヤとアルゴブとアルエとを撃ち殺した。ペカには50人のギルアデ人が加わっていた。ペカは彼を殺し、彼に代わって王となった。ペカは多分ギルアデ、このヨルダン川の東の方で力を持っていったんでしょうね。それでギルアデ人がやってきて、このクーデターというか暗殺をしたわけです。ペカフヤのその他の業績、彼の行った全てのことは、イスラエルの王たちの年代記の書にまさしく記されているということで、今度出てくるこのペカがですね、結構出てきますですか。27節、ユダの王アザリアの第52年にレマルヤの子ペカがサマリアでイスラエルの王となり、20年間王であった。長いですね、20年間です。彼は主の目の前に悪を行い、イスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムの罪を離れなかった。イスラエルの王ペカの時代にアッシリアの王ティグラテピレセルが来て、イオン、アベル、ベテマーカ、ヤノアハ、ケデシュ、ハツォル、ギルアデ、ガリラヤ、ナフタリの全土を占領し、その住民をアッシリアへ捕らえ移した。わかりますか。このペカの時代に第一次アッシリア捕囚が起こりました。以前ヨルダン川の東側のギルアデの地、あっちの方はハザエル、アラムの王ハザエルが捕らえ移したというか、そのやっつけたということが書いてありましたけれども、今度はこのヨルダン川のこの内側、西側の方まで来て、いわゆる北イスラエルのガリラヤ地方にまで浸透し、そこにいる人たちを捕らえ移したわけなんですよ。今第一次と言いましたが、まだ残ってるんです。完全にサマリアが陥落するのが、これが722年です。今話したこの、ペカの時代のものは、アッシリアが734年から732年までの間にこのパレスチナの地方に来て、その侵略をしてた記録が残っています。で、ですね、ちょっと待ちくださいね。733年だ。第一次アシリア捕囚は733年に、起こりました。イスラエルの王レマリアの子ペカの第2年にユダの王ウジアの子ヨタムが王となったですね。今度はまた南ユダに戻り、そしてウジアの子ヨタムの話です。彼は25歳で王となり、エルサレムで16年間王であった。彼の母の名はエルシャといい、サドクの娘であった。彼はすべて父ウジアが行った通り、主の目にかなうことを行った。ただし高きところは取り除かなかった。民はなおも高きところで生贄を捧げたり、甲を焚いたりしていた。彼は主の宮の上の門を建てたですね。完全な宗教改革はできてませんけれども、でも彼はやっぱり神様を敬ってましたね。主の宮の上の門を建てました。 礼拝がもっとできるようにしたんでしょうね。ヨタムの行ったその他の業績、それはユダの王たちの年代記の書に記されているではないか。その殺しはアラムの王レツィンとレマリアの子ペカをユダに送って、これを攻め始めておられた。ヨタムは彼の先祖たちと共に眠り、先祖たちと共にその父ダビデの町に葬られた。彼の子アハズが代わって王となったと。はい、今度は北イスラエルだけ、ペカの時代のイスラエルだけではなくて、ユダのところにまでそのアッシリアの振動が伝わってきています。で、皆さんいいですか、ここら辺から本当に国際状況という複雑なパワーポリティクスですね、この力関係というのを見ていかなければいけません。でね、本当は図があればね本当にいいんですけれども、ちょっと私のジェスチャーを見てください。いいですか、北と南に大きないわゆる帝国というか大国がありました。それがアッシリアであって北が、そして南がこのエジプトになるわけなんです。で、その間にこのパレスチナ地方というのがありまして、イスラエルがあり、そして皆さんから見たら北東のところにアラム、シリアがあるわけなんですか。そしてその同じイスラエルの中でも南ユダと北イスラエルがあるわけです。で、ユダのこの南の方はエジプトという大国があり、アッシリアとエジプトの力関係になっていきます。アッシリアとしてはこのパレスチナ地方を渡って、もうそこは侵略するのはもちろんのこと、エジプトにまで行って世界帝国を作っていくという野心で、実際にその一部を果たしたんですね、歴史を見ると、ということなんですね。そして今まではこの中で戦っていたイスラエルでも、もうアッシリアというもう桁外れの大きな国が北の方から来ているということで、特に一番接しているのがシリアなんですよ、アラムなんですよね。だからこのアラムが今まではイスラエルと戦っていたんですけど、でもね、そのね兆候は少し見えてきたんですよね、少しね、途中でアハブが仲良くなったりですね、こうしてたんですけれども、そのダマスコ、アラムとそしてイスラエルがここで同盟を結ぶわけです。わかりますか、同盟を結んで、それでアッシリアに対抗しようということになったわけです。だから一人で綱引きするんじゃなくて、小学生ね、5人でも綱引きしたら勝てるんじゃないかって話ですよ。ですか。そして今度は何が起こるかって言ったら、ユダにもユダにも参加してもらいましょうとね、南のユダにも、でヨタムの方にまで来て、その圧力をかけ始めたわけなんです。ですか。そして16章に入って、その子アハズの時代にそれを拒んだアハズが、なんだおめえはっていう感じで、よし俺たちの傀儡にでもしてあげようかっていうことで、このシリアと北イスラエルがユダを戦う、ユダを打ち始めるわけですね。そういう話になってきます。わかりましたか、わかりましたか。おめえ同盟、何一緒に仲間なんねえの、これやろ、バンバンバンって叩いてですね、おいおいこっち来いって、こういう感じですね。そしてアッシリアと戦うんだって、こういう感じのこの戦いになっていくんですね。で、これはぜひ覚えていてください。これからはモアブであったりエドムであったり、全ての国、そして今度一番バックアップが、そのサポーターがいわゆるエジプトで、エジプトのビッグサポーター、一番大きいサポーターのもと、この小さな国がですね、こうみんな団結していくっていう動きの中で、いかに私はシオンだけが拠り所であって、エルサレムだけが拠り所であって、主なる神だけが拠り所だっていう、そういう戦いになってきますですね。それは次回ヒゼキヤのところで学びますが、ちょっと予告編がありました。16章ですね。レマリアの子ペカの第17年にユダの王ヨタムの子アハズが王となった。アハズは20歳で王となり、エルサレムで16年間王であった。彼はその父祖ダビデとは違って、彼の神主の目にかなうことを行わず、イスラエルの王たちの道に歩み、主がイスラエルの人の前から追い払われた異邦の民の忌み嫌うべき習わしを真似て、自分の子供に火の中をくぐらせることまでした。さらに彼は高きところ丘の上、青々と茂ったすべての木の下で生贄を捧げ香を焚いたということで、ある意味でアハブ家が と血縁関係になってバール信仰がユダに来た時よりももっと大きな危機が今来ています。ウジヤの子アハズは何て言ってるでしょうか。彼の生涯の特徴はイスラエルの神以外のものは何でも取り入れて試してみる人です。で、彼は不安で不安でしょうがない人です。この巨大なアッシリアという脅威の前でイスラエルの神に頼ればいいものを見事にイスラエルの神ではないものに、霊的なものであってもまたは実際物質的なものであってもどんどん頼っていくという、霊的なアハブみたいな甘えん坊ですね。で、彼が行ったのはイスラエルの王たちの道に歩んだって書いてます。ユダの国に自信が持てなかった。さっきね、あの交わりの時にね、日本人ってなんか自信が持てない、ね、民族だよねとかって言ってましたけれどもね、自信が持てなかったんです、ユダの国に対して。で、イスラエルの王たちがやってるようにじゃあやっていこうかなっていう、こう真似をしてるわけですよね。で、もっとまずかったのは次なんですよ。イスラエル人がヨシュアたちが入ってきた時に、この忌み嫌うべきことのゆえに私は彼らをカナン人やエモリ人やペリ人を滅ぼす、追い散らすと、こういうふうに言われたんです。その神々を拝み始めたんです。で、その神々を拝み始めた一番大きな特徴は、神様が書かれているのは子供たちを火の中に通らせるっていうことだったんです。で、これは遺跡でも残っていまして、幼児の骨がわんさが出てきてるんですよ。で、壁の中にも幼児のその何ていうかの、その壁にその生贄に捧げたものを埋めていくっていうこともやってます。こういうものがわんさが出てきたんです。で、これに対して神様はもう切れたんですね。ブチ切れですよ。だからヨシュアを通して、あなたたちが正しいからこういうことしてるんじゃないよと、ね、彼らの忌み嫌う技のために私はあなた彼らを追い払うんだよって、誠実せよ。ただね、戦ってる男だけを殺すんじゃなくて、女も子供も家畜も全部聖絶よ。聖絶するっていうのはつまり神のものとしなさいと。全部殺すことによって全部をもう触らないことによって神の裁きのものにしなさいと、そういうふうに神様が言われたんです。これをアハズが今日のね、午前中のメッセージじゃないですけど、手をつけちゃったわけです。触っちゃいけないものにね、触っていくわけです。神様はエコひいきされません。いいですか。とっても大事な原則です。エコひいきされません。イスラエルだから彼らが祝福されてるんじゃないんです、ですね、イスラエルがカナン人、神様が追い散らしたカナン人と同じことをするのであれば、イスラエル人も同じように約束の地から引き抜かれるわけですね。で、事実それが起こったわけなんです、ですね。まあ先の話をしてしまいましたが、そして5節ですよ。この時アラムの王レツィンとイスラエルの王レマリアの子ペカがエルサレムに戦いに登ってきてアハズを包囲したが、戦いに勝つことができなかった。その頃アラムの王レツィンはエラテをアラムに取り返し、ユダ人をエラテから追い払った。ところがエドム人がエラテに来てそこに住み着いた。今日もそのままであるということで、先ほど話したように、よし、俺たちの仲間にならなかったらと、アラムのレツィンと、そしてイスラエルのペカが、ね、戦争しに来たんですよ、ユダに。一度勝ってるんです。捕虜とかがね、こう捕らえられてってるんです。で、これ第二歴代史の方をご覧になったらですね、そこでですね、神様が語り始めてですね、イスラエル人に、お前たちね、こんなことしたら神の怒りが来るよって。その言葉に恐れて、ちゃんと捕虜たちを丁重に扱ってユダに戻したって話があります。ですか。そしてもっと詳しく知りたかったらですね、ぜひですね、イザヤ書を読んでください。イザヤが1章から5章までウジヤの時代にもう火を吹くように、火を吹くっていうか、もう怒ってるかのようにですね、ガンガンに裁きの話をするんです。ところが6章に入るとですね、この民は災いだけど私の口も災いであるって、主なる神様をですね、御座に疲れる神様を見たから、自分が汚れているってことが分かって、 それでこの祭壇の火によって唇を清めていただいて、それから新たにというか正式な形でこの預言者として召されて御言葉を伝えると。その時はもうウジヤはいない、カリスマ的なすごい優れた指導者はもういなくなってるんです。ではなくて誰に取り組まなきゃいけなかったかと言ったらアハズだったんですよ。もうこの極悪アハズですね。でこのアハズ王に対して彼は預言を行うわけなんですが、それが7章からあります。イザヤ書の。そして7章から12章までがとてつもない素晴らしい預言になってるんです。そのアハズを通して神様はインマヌエルが処女から生まれる、それからその後では緑子が生まれて、そして、男の子が与えられ、そしてその彼の名は、不思議な助言者、力ある神、永遠の父と。人である、神と共にいるって言ってるのはですね、あれは人であって神なんだっていう話なんです。メシアである、ダビデから出てくるそのメシアは人であって神である方なんだと。これが小さな子供が印となってですね、このアハズに対して、主にアハズに対して神様がイザヤを通して語っておられる、もう本当にこのキリスト教の何て言うかな、私たちの信じているイエス・キリストのですね骨格になるような予言が、まさにこのアハズがいた時にですね神様がお与えになったわけなんですね。よかったらですね7章から、この読んでみたらいいかと思いますね。で10節、アハズ王がアッシリアの王ティグラテピレセルに会うためにダマスコに行ったとき、ダマスコにある、あ、ちょっとごめんなさい、飛ばしちゃったかな、飛ばしたね、7節からですね、ごめんなさい、7節からですね、ちょっとお待ちくださいね。アハズは使者たちをアッシリアの王ティグラセピレセルに使わせていった。私はあなたのしもべであるあなたの子です。どうか登っていって私を攻めているアラムの王とイスラエルの王の手から私を救ってください。アハズが主の宮と王宮の宝物蔵にある銀と金を取り出して、それを贈り物としてアッシリアの王に送ったので、アッシリアの王は彼の願いを聞き入れた。そこでアッシリアの王はダマスコに攻め上り、これを取り、その住民をキルへ、これアッシリアのあっちのユーフラテス川の方ですね、捕らえ移した。彼はレティンを殺したと。
いや
アハズはイザヤからのその素晴らしいダビデの子のですね、このインマヌエルの神が共におられるという予言を受け取ったにもかかわらず、死により頼まないで、こともあろうにアッシリアにより頼んだんですよ。はい、先ほどの構図を思い出してください。北イスラエルとシリアが一緒になってイスラエルを攻め、ユダを攻めようとしてるわけです。いいですか、ね、一回攻めたんだけど神様止めてくださったんです。でまた攻めようとした時にイザヤ書を読むと、それは起こらないってこう言ってるんですね。静かに待ちなさいと、主の救いを待ちなさいと。ところが今読んだところですよ。ヤーウェの神様ではなくてアッシリアの方に飛んじゃって、アッシリアやってって言って、アラムの王様レチンを殺したと。それがさっき言ったこの734年から732年の間にあったアッシリアがこのパレスチナ地方に来た戦いの中で、レチンがですね殺されたんですね。そしてそれだけではなくて、先ほど読んだところのペカの時代にイスラエルの、今度は北イスラエルの一部がですね捕囚の民となって連れ去られていくということが起こったわけなんです。お、じゃあうまくいったんじゃんって。ところがアッシリアがそれだけで満足するんじゃないんですよね。もっともっと全然その重税を課すことはもうやめずにですね、この時代からパペットって傀儡になったわけですよ。その従属したわけですね、このユダの国もですね、アッシリアに従属していきました。完全な独立というのはヒゼキヤの時代ですね、神ご自身がしてくださったわけですけれども、アハズによってそうなってしまったと。 一番頼ってはいけない人に頼った。これは一人の男から守られるために女が他の男に戦ってもらうような状態ですよね。でその相手の男の方がはるかに女を凌辱するのに悪い経歴を持っていたような状態ですよ。わかりますか？今ここにねいてね、こういじめてくるとこ、やだっつったらね、もうそういう前歴のあるものすごいなんかはあのこのレイプマがですねいて、やっつけてってこういうふうにねお願いしてるようなもんなんですよ。自分を痛めつける人にあえて頼っていくと、これを主なる神に頼らないとやってしまう人間の行動なんです。終わりの日に起こります。これが如実な形で起こります。何か反キリストです。イエス・キリストを受け入れなければ自分を痛めつける、最も自分を虐げるところの偽キリスト、反キリストに人々が頼っていくようになるんだよというのが、聖書に書かれていることで、こう書いてます。第2テサロニケの2章の9節と10節、不法の人の到来はサタンの働きによるもので、あらゆる偽りの力、印、不思議がそれに伴い、また滅びる人たちに対するあらゆる悪の欺きが行われます。なぜなら彼らは救われるために真理への愛を受け入れなかったからです。とはい、で10節です。アハズ王がアッシリアの王ピグラテピレセルに会うためにダマスコに行った時、ダマスコにある祭壇を見た。するとアハズ王は詳細な作り方のついた祭壇の図面とその模型を祭司ウリアに送った、って感じですね。祭司ウリアはアハズ王がダマスコから送ったそっくりの祭壇を築いた。祭司ウリア、これ祭司ウリアってエルサレムのウリアですよ。ユダヤ人のウリアですよ。ウリアは アハズ王がダマスコから帰ってくるまでにそのようにした。王はダマスコから帰ってきた。その祭壇を見て王は祭壇に近づき、その上で生贄を捧げた。彼は全焼の生贄と穀物の捧げ物を焼いて煙にし、注ぎの捧げ物を捧ぎ、これね、まさに神様がやれって言ってることを全部やってんだけど祭壇が違う。自分のための和解の生贄の血をその祭壇の上に振りかけた。主の前にある聖堂の祭壇、こっちが本物ですよ。これは神殿の前から、すなわちこの祭壇と主の祭壇の間から、神殿の間から持ってきて、この祭壇の北側に据えた。だからこっちが聖女だとしたら、ここに祭壇があるとしたら、北側はこっち側に置いちゃって、そしてこれ後で読むと分かるけど、これは私が伺いを立てるために、祈るためにこれやるけれども、実際の生贄っていうのはこっちでやると。ダマスコの神々の宮にあった祭壇ですよ。ダマスコの神々ってここに書いてないですけど、第二歴代史に書いてます。いやいやいやいや、彼は物理的な力を神様ではなくてアシリアに頼んだだけではなくて、霊的な宗教的なものもイスラエルの神以外のもの何でもいいから頼っちゃった。こう言ってます。第二歴代史の28章の23節、彼は自分を撃ったダマスコの神々に生贄を捧げていった。アラムの王たちの神々は彼らを助けている。この神々に私も生贄を捧げよう。そうすれば私を助けてくれるだろう。この神々が彼をまた全イスラエルをつまずかせるものとなった。はあ、なんちゅうのかな、いろんなものに頼る人っているじゃないですか。まあ人っているじゃないですかって私一言のように言ってしまうけれども、私たち自身が何でも頼っちゃう。なんかこれがうまくいくなと思ったら、自分を痛めつけるものであってもそれに頼っていく。まさに罪ってそうですよね。自分の今のこの痛みを和らげるためにね、悪いことをするわけですよね。自暴自棄的なことをするわけですよね。麻薬であったりとか、お酒であったりとか、または悪い人間関係であったとか、そういうものにあえて近づいていき、もっと自分を痛めつけていくと。なぜかといったら、なんか他のね、このやってる人なんか気持ちよくなって、なんか幸せそうにしてるから、ね、あ、じゃあやってみようかって。ということです。それからアハズ王は祭司ウリアに命じていった。朝の全焼の生贄と夕方の穀物の捧げ物、また 王の全所の生贄と穀物の捧げ物、すべてこの国の人々の全所の生贄とこのその、穀物の捧げ物並びにこれらに添える注ぎの捧げ物をこの大祭壇の上で焼いて煙にしなさい。また全所の生贄の血と他の生贄の血はすべてこの祭壇の上に振りかけなければならない。聖堂の祭壇は私が伺いを立てるためである。祭司ウリアはすべてアハツ王が命じた通りに行った。これってさちょっとおかしな話、祭司ウリアはアハツ王が命じた通りに行った。神様はイスラエルの王が出てきたときに申命記に書いてますけども、祭司が律法を与えてそして写しをしてその律法を読まなければいけない。どっちがリーダーか、王が神の律法に服さなければいけない。ところが逆を行ってます。その逆を行ってます。人を喜ばせることが教会の役目ではない、クリスチャンの役目ではありません。主に対する祭司であると。これは牧師の話してるんじゃないですよ。キリスト者は全て主に対する祭司であって王であ王なる祭司であるっていうのが第一ペトロに書いてあります。神に対する祭司なんだよ。主が命じられたことを行うのであり、主が命じられていることを人々に分かち合っていくわけですね。17節、アハズ王は車輪付きの台と鏡板を切り離し、その台の上から旋盤を外し、またその下にある聖堂の牛の上からも海を下ろして、これ海って実際の海じゃないですよ、その聖堂、これなんていうかな、このでっかい旋盤なんですよね。その下にあるこの土台のところになっているのが海の形をしているっていうか、でそれを下ろし、なんだっけ、海も下ろしてその敷石の上に置いた。彼は、宮の中に作られていた安息日用の覆いのある道も外側の王の出入り口もアッシリアの王のために主の宮から取り除いた。アハズの行ったその他の業績、それはユダの王たちの年代記の書に記されているではないか。アハズは彼の先祖たちと共に眠り、先祖たちと共にダビデの町に葬られた。彼の子ヒゼキヤが代わって王となったということで、これ今最初に書いてあったこの聖堂の話というのは、よかったら第一列王記の最初のですね、ソロモンが神殿を建てた時のところを見ればですね、分かりますけれども、これも取っちゃって、でかつ王が主を礼拝するためのその整えられたところも取っちゃったっていうことなんですよ。つまり私もここで礼拝しないよって、ヤーウェを礼拝しないよっていう、なんて言ったらいいでしょうか、ここまで意識的に主なる神を拒む、まあ、ことって何なのかなと。神に対するある意味でこだわりがあったんだと思うんですね、誠の神に対する、ね、でそれは私は受け付けません、はっきりと、まあ、やっていない。でも神様があらゆる仕方で彼に対して、いや私は印を与えるからねって言ってみたり、いろんなことを見せて、このアハズに対して私は生きているってことを示されたにもかかわらず、彼はそれを拒んでいったわけなんですね。まあ御言葉の中に、私たちの肉は神に従えないし、また従えないのですと、神に敵対するものなのですとありますけれども、神様に従うということは、なんていうか、自分を見つめなきゃいけないって言ったらいいでしょうかですね。自分を見つめ、自分が十字架につけられているということを受け入れていかなければいけないということでしょうか。恵みなんですけれども、そこにはへりくだりと砕かれがあって、その中に置いていく、ある意味で最も責任ある行動を取っていくわけなんです。責任ある行動を取っていく、その霊的にですね、その中において初めて人が人として生きられて、こういういろんな問題があってもそれを正しく対処していくことができるにもかかわらず、それをずっと拒否し続けたのがアハズということですね。事の本質に取り組まなかった人と言ってもいいでしょうか。かわいそうですけれども、私たちが神様の恵みによって のみ、憐れみによってのみ今神様の前に出ていくことができてるんだなというのも事実ですよね。私の力ではなくて神の憐れみによって本当に神が良い方であること、神様が何か意地悪をする方じゃないこと、これを知って神様に自分をさらけ出して、そしてこの清めていただき、洗っていただきですね、そして正しいと認めていく、その働きをしてくださるんだということですね。次回はヒゼキヤが、ね、生まれた、ヒゼキヤが変わって王となったというところで、いやー盛りだくさんです。ヒゼキヤは、どうやって話していったらわからないんですけれども、まあ、おそらくは3章のねこのディボーションの箇所を設けましたが、2章だけで終わっちゃうかなという可能性が大かな、大です。よかったら先ほど話しましたようにイザヤ書も読んでみてください。お祈りします。愛する主よ、ありがとうございました。本当にあなたが今日も教訓を与えてくださって、たくさんのことをお父様あなたは話してくださいましたけれども、主よ、ここでまた元に戻るのではなくて、神様今真剣に考えて、そして本当に今こういうなんとなくの環境がなかったとしても、私は果たして主の身に従って主を礼拝して主に本当に仕えていく人になっているかどうかを本当に点検していきたいと思います。お父様、本当に自分が家に戻って実際の今自分の生活全体をこの点検して、本当に自分が神を神として、主を主としてこの生きているかどうかをこの確かめさせてください。でなければ豊かさの中で実はあなたとの関係がこのないがしろにされて貧弱になっているこのこともあります。どうか私たちの心を探ってくださり、そして今見えないことを見させてくださって、あなたに真心から全く心で仕えていくことができますように、どうかお導きください。お願いいたします。主よ、どうかここにいる兄弟姉妹にこの1週間もあなたの御顔を輝かせてください。あなたが一人一人のその捧げるその体と生け、その体と魂をあなたのかぐわしい生贄としてくださいますように、供え物として受け入れてくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。